TBS Podcast 発信型ニュースプロジェクト TBS Radio 905-954 荻上チキセッション。
ヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りします。
ここからはヤフーニュースボイスインセッション。
ヤフーニュースボイスはインターネットメディアヤフーニュースの中にあるコンテンツで、私はこう思う、今これを伝えたいという意思を持つ発信者が自ら視聴者に語りかける動画メディアです。今回ヤフーニュースボイスと荻上チキセッションがコラボして、インターネット動画とラジオの2つのメディアで配信放送、それがヤフーニュースボイスインセッションです。それでは今日のゲスト、フリーアナウンサー宇垣美里さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では簡単にプロフィールご紹介しましょう。宇垣美里さんは兵庫県神戸市のご出身です。同志社大学卒業後、2014年アナウンサーとして TBS テレビ入社、2019年に退社後はフリーアナウンサーとなり、 TBS ラジオアフターシックスジャンクションやテレビ CM に出演する一方、俳優や執筆活動など多方面で活躍。また漫画好きとしても知られ、漫画で救われたとも公言。今月14日に新刊今日も漫画を読んでいるが文藝春秋から発売されます。今聞きたい当事者からの声、私はこう思う、ヤフーニュースボイスインセッション。今日のゲストは宇垣美里さんです。
はい、漫画って本当に新しい才能から新しい想像力が次から次へと出てくるので、いつまでもいいもんですよね。
いや、いつまでもいいですし、なんて言うんでしょう、ある意味すごくアクセスしやすいというか、もちろん私は映画も、小説も大好きなんですけど、舞台も大好きですけれども、一番なんて言うんだろうな、身近なのが、もしかしたら私の世代だからというのもあるかもしれませんが、が漫画で、なのですごくこう読みやすいし、一番いっぱい摂取しているのは漫画かもしれないなっていうふうに思います。
最近読んだ漫画で気になっているものや面白かったものなどはいかがですか？
最近読んで、まずまだ1巻しか出てないんですけど、すごく面白くて続きが気になるってなってるのが、ジーンブライドっていう、
はい、
高野瞳さんの作品なんですけれども、その前に私の少年っていう作品を書いてらっしゃった方が、新しいあの漫画を始めて、その連載を始めたものなんですけど、これがすごく面白くて、最初は女性の主人公がやっぱ生きていく中ですごくどうしても嫌な目にたくさんある会う、例えば男の人との打ち合わせには男の人を連れていかないとすっごくセクハラされるであるとか、なんかぶつかられちゃうとか、そういう嫌な思いのシーンがたくさんいっぱい描写があって、はあ、わかる、はあ、辛いって思ってたら、最後にっていう終わり方をして、一巻が急に SF ってなって、もう続きが気になりすぎるんですよ。で、高野先生だからっていう、もちろんその信頼もあって、この後どうなっていくんだろうってドキドキしている作品です。でもう一つが谷口夏子さんの今夜すき焼きだよっていう作品があって、これもすっごくよくって、仕事がバリバリできるんだけど家事は苦手で、でも結婚したいっていう女の子と、仕事はゆったり自分のペースでしたくって、家事は大好き、あんまり結婚願望はありませんっていう二人の女の子が、ひょんなことから同居生活を始めたっていう作品なんですけれども、その二人の生活の中でなんとなくこう世間から言われるからなのか、こう自分の中で内面化してしまった部分であるとか、結婚しなきゃいけない、こういう結婚しなきゃいけないであるとか、なんかこれが普通でしょみたいなものがだんだんこう溶かされていく感じがすごくよくって、その中で、あ、こういう形の結婚もありかもとか、こういう形の人生もあるかもっていうのがすごくこう明確に開示されていく感じが、もう読んでると救われ、それこそ救われて、あ、嬉しい、こういう形もありだよって教えてくれたって漫画を読んでてすごく思った作品で、もうのべつ幕なし、いろんな人にお勧めしている作品の一つです。
よくなんかネットフリックスとか見たりすると、
はい、
日本の作品ってあまり政治とか社会を描かないのかなって思われがちのようにも思われますけれども、こういった漫画の中にはやっぱりそれぞれの個人の社会との格闘とか向き合い方っていうのがしっかりと描かれてますよね。
すごく描かれてると思います。なんならその まあ、月連載であったりとか週連載であるからこそすごくビビッドにそういった問題を取り込んでいる作品も多いなって感じていて、あの山下智子先生の異国日記っていう漫画がすごく好きなんですけど、その中ではあのまあ高校生が主人公なので、その中でまあ医大入試でその女性の点数だけ不当に低くされていた問題とかをどういうふうに感じているかっていうのがこうビビッドに描かれていて、すごくそれはもう書いてある、もう作品の中で消化してもらっているみたいな、すごく一緒に生きている感じがして好きですね。
異国日記は最新刊の8巻でもね、あのむしろ主人公の側がそのセクシャルマイノリティにその鈍感であるがゆえに身近な友人を傷つけてしまうことになかなか気づけない様を読者は先に気づけるんだけど、キャラクターは気づけないっていう、そのもどかしさを上手に描いてますよね。
そうなんです、チキさん分かってくださるみたいな気持ち、
あれはもうあのとても心揺さぶられました。
素敵な作品ですよね。毎巻出るたびに毎巻どこかで救ってもらえるんですよ。あ、ここの私の辛かったところを描いてくれてるとか、私じゃない他のキャラクターが叫んでくれてるっていうことだけですごく癒されたり救われる部分があって、あの本当に新刊が楽しみな作品の一つですね。
そうですね、あの私の少年の方ではやっぱり大人の役割と少年愛というものをどう両立させるのか、関係性であるとかネグレクト、いろんなものが描かれてましたし、ジンブレイドの方はね、ご指摘のように最初にジェンダーの問題に切り込む日常労働漫画かなと思いきや、最後のもう数コマで2巻早くくれっていう状況になりますよね。
気になりすぎるっていう、なのでまだちょっとこう自分でもその読んでいて全体像が全く把握できていない作品なんですが、気になる、そして多分いいという気持ちで推しています、
最近はそのアニメと実写と漫画の距離もどんどん短くなって、アニメ化も実写化も昔はなんかこう地雷というかちょっと距離があったものが、だんだん楽しめる範囲が広がったような印象ありますけど、どうですか？
そうですね、なんかもう読んでるうちにこれは多分アニメ化されるだろうなとか、実写化さ、てかむしろ実写化してくれとか、そういうものもたくさんあるので、で思ってたものがこうある日帯に実写化決定とか書いてあるとみたいな見つかったかみたいな気持ちになったりしてますね、それはやっぱりその作り手の皆さんがそのなんて言うんだろう、もうそもそも作品がとっても愛されてるってことをちゃんと理解して作ってくれてることがすごくやっぱり多くって、あの安心して見ることができる作品とっても増えてるなって思っています。
また作品を語らい合うというような、そういった場所も広がりましたよね。
そうですね、どこですか、 SNS とかってことですか？
SNS でも話せますし、例えばそれこそアトロクみたいな場でラジオを通じて今週はこの映画見たとか、この作品見たみたいな。
そうですね、あのアトロクは本当に私はありがたい場だなと思っていて、その、毎日早く話したいことがたくさんあって、早く行って田丸さんとかスタッフさんにこれ見た、あれ読んだ、ね、言ってたやつ見たよって喋りたいっていう気持ちがすごくあって、あまりその実生活の友達にそこまでオタクっていう感じの子がいないので、あのすごく救われてます。でそれきっかけであのお仕事もいただいたり、あの漫画について喋るお仕事だとかそういうことをいただけるようになって、ありがたいな、やっぱ言っとくもんだなと思っています。好きはやっぱり口に出してなんぼだなっていうのは、あの自分の仕事を見ていて思いますね。
そうですね、今日もあの私宇垣さんと会った時にはエターナルズどっち派ですかというふうに声をかけられまして、あの肯定派ですか、それともいろいろと問題がある派ですかっていう、
その否定派の気持ちも分かるから、その場合はそっとしておこうみたいな、ただあの燃えたというのであれば一緒に燃えようみたいな、
なるほど、
あそこ良かったですよねって喋りたいみたいな気持ちで最初にちょっと恐る恐る聞いてしまいました。
でもどちらの立場を取っているようなものでも見てる風景は同じなはずだから、良いところとそれから課題点とっていうのは語り合うことできますもんね、
って思いますし、特に、友人にも勧めまくった結果何人かの友人が見てくれて、あの何でしょうね、あの作品は特にとっても二次創作がしやすくって、この言い方が正しいかわからないですけど、描かれてないんですけど、あの二人の道中って多分こうだったと思うとか、見たドルイグのあの三男坊感みたいな、そういうことを、友達と喋るのがすっごい楽しい作品だなと思ってます。
キャラクターの背景までしっかり作られていることに加えて、エターナルズはやはりその地球規模の長い人類史というものを見守ってきた側がいるということを説得力を持って風景を映していたので、とてもあの美しい映画でしたね。
やっぱそのクロエジャオ監督だからこその、その、 ロケを中心とした撮影というか、はい、あのマジックアワーの多様、きっと大変だっただろうなって思いながら、だからこその美しさ、そら愛しちゃうよな、うん、地球と人類をみたいな気持ちになって見ておりました、はい、
うん、またそれがあるならば人間のこと嫌いになるやつだって出てくるだろうみたいな、
うん、
そうしたのやっぱりその人の心に対する動きに対する説得力でもどう作るのかというのは映画で常に問われますもんね、
う
ん、
そうですね、そういった目線というか、どういうふうにこうなんていうのかな、どのような眼差しで作っているのかっていうのはある種見ていてとっても気になる部分かもしれないですね。あ、この人は本読んでいても、あ、この人は人間がすっごい好きなんだなって思う時もあれば、あ、全体的に絶望してるけれども近い大好きなこの人がいるから頑張れる人なんだなとか、それはその物語の中からすごく伝わってくるというか、私が勝手に読み取ってることが多くって、なんかそういった目線ってすごく、うん、物語との私の距離感が近づいたり、ある意味その第三者的な目線で見られたりっていう部分で大切だなと思ってます。
今日のゲストはフリーアナウンサーの宇垣美里さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤフーニュースボイスインセッション。この番組はヤフーニュースボイスの提供でお送りしました。TBS Radio、荻上チキセッション。TBS Radio 905-954。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね、忘れないでね、でんでん。